本日の聖書箇所はルカの福音書10章17節から24節です。お読みします。さて72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ちょうどその時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父のほかは誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父を表そうと心に定めたもののほかは誰も知りません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでした。以上の箇所から心の目を開いてと題しまして、伊藤先生から説教をお願いします。皆さんおはようございます。礼拝にようこそおいでくださいました。今の季節、緑が大変美しい、また爽やかな連休の最中でございますけども、共にこの教会に集まって神様を礼拝させていただけることを本当に感謝しています。今朝の礼拝のために一言お祈りさせていただきます。恵み深い私たちの尊い父なる神様、天と地をお作りになり、私たちの罪の許しと救いのために御子イエス様をお使わしくださった神様の大きなご愛を今日も覚えて心から感謝申し上げます。今日私たちは新しい聖日を迎えて、敬愛する兄弟姉妹とともに神様を礼拝するために共にこのところに集いました。どうか今朝お捧げする礼拝が主の御心にかないますようにお導きください。どうか開かれました御言葉を祝福してください。今日の箇所からも神様の御心を知り、共にお従いしていけますようお導きください。在宅で礼拝している方々の上にも神様からのお守りと祝福が豊かにございますようにお祈りいたします。一日も早くコロナの感染が収まり、共に礼拝に集えますようにお導きください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の ところにはですね、先にイエス様が各地に福音の伝道のために使わされた72人の弟子たちが喜んで帰ってきてイエス様にその報告をするという箇所なんですけれども、イエス様の周りにはイエス様を信じる多くの弟子たちがいました。イエス様を信じるこの信徒たちは弟子だと言われておりますけれども、イエス様はそのような信徒をですね、2人ずつ組にしてですね、各地に伝道に派遣されました。その弟子たちが喜んで帰ってきたんですね。何を喜んだのでしょうか。当時は医学は発達しておらず、さまざまな病気は悪霊によって引き起こされると考えられていました。その弟子たちがイエス様の御名を用いると悪霊が出ていき、病気の人が癒されるという経験をしたことです。弟子たちには悪霊を服従させることなどは全くできないことでした。しかしイエス様を信じてイエス様の御名を用いると、かつてできなかったことができるようになり、それを体験し喜び勇んで帰ってきたのでした。彼らはそれはイエス様のお名前によったのであって、自分たちの力によったのではないということをわきまえておりましたけれども、しかしそれでもなぜか自分がそのようにできるようになったことを誇る気持ちがあったのです。私たちもですね、しばしばそのような錯覚に陥る時があります。例えばお祈りは大切なことでありますけれども、自分が祈ってあげたからこうなったとか、心の中で自分が祈ったことを誇ったりする、そのような錯覚に陥ることがあるのではないでしょうか。その時イエス様は弟子たちをたしなめてこう言われました。霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと、そのようにおっしゃったのです。クリスチャンにとって一番喜ぶべきことは、何かができるようになったことではなくて、自分の名が天に記されていることを喜ぶことなのです。黙示録の13章というところにはですね、世界の元いが据えられる時から放られた子羊の命の書にイエス様を信じた人たちの名が記されていると書かれてあります。自分のような弱い小さいものがキリストのゆえに神に覚えられ愛されているということ、そして救われて命の書に名前が記されていること、そして私たちの国籍は天にあること、そしてこの天の国籍はですね、この世の国籍と違って、この世の国籍は一時的ですけれども、私たちの本当の国籍である天の国籍は永遠の国籍であるということ、 そのことを喜びなさいとイエス様はおっしゃったのです。私たちはたとえ何もできなくても自分を低く見積もってはいけないのです。あなた方の名が天に記されていることを喜びなさいとイエス様自らそうおっしゃいました。どこの大牧者であろうと、どこの大信徒であろうと、あるいは幼子のような小さいものであろうと、神様は差別なく等しく信ずるその人の名を天に書き記してくださっているのです。このことは本当に神の言葉である聖書によってのみ知ることができます。このことに確信と大きな喜びを持っていくところに私たちの信仰生活があるのではないでしょうか。互いに私たちの名がですね、天に隠されていることを、書き記されていることを喜び合いたいと思います。今日読んでいただきました21節のところには、ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいましたと言われました。イエス様がここでこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠すと言われておりますけれども、決して神様は意地悪く隠すとおっしゃっているのではありません。むしろ自分は知恵があるとか、また自分は賢いと思っているその知恵によってでは神の救いに関するこのことを知ることはできないという意味なのです。イエス様が神様でいらっしゃりながら、私たちの罪の許しと救いのために私たちと同じ肉体をお持ちになり、処女マリアを通し聖霊によってお生まれになったことは、私たちが祈って神様にお願いしたことではありませんでした。神様が一方的なご愛を持って私たちの罪の許しと救いのために神様が成してくださった御業なのです。そのことを私たちが今信じていることも、私たちが知恵があったり賢かったりするからではなく、また私たちが信仰深かったからでもありません。これも神様の一方的なご愛によって、聖霊なる神様が私たちを信仰に導いてくださったからなのです。神様がへりくだった幼子のような私たちに表してくださったことなのです。第一コリント人への手紙の一章の20節をお開きいただきますと、新約聖書の327ページですけども、第一コリント人への手紙の一章20節からですね、少しお読みしていますね。新約聖書の327ページです。 ここのところにですね、こう書かれてあります。知恵ある者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の論客はどこにいるのですか。神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることはできませんでした。神を知ることはありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのですと記されていますね。ここで幼子のような者たちに表してくださったというのは、ここではイエス様が伝道のために使わされた72人の人たち、またイエス様の弟子たちのことなのです。そしてイエス様を信じている私たちのことなのです。私たちは決して世の賢いものや知恵あるものではありませんでした。知識人でもなく学者でもなく、ほんの幼子のようなものに過ぎませんでした。しかしそのような私たちに福音が掲示され、信じる者となり、その名が天に書き記されている幸いな私たちなのです。22節にを見てみますと、ここにはすべてのことが私の父から私に渡されています、子が誰であるかは父のほかは誰も知りませんと記されております。このイエス・キリストは神様の一人子でいらっしゃいますけれども、この子が誰であるかは父のほかは誰も知りませんと言われております。私たちはある程度まで聖書を通してその一人子であるイエス・キリストがどなたかを少し知っておりますけれども、しかしイエス・キリストには本当に深い深いその深さがあり、主に従う者でも計り知ることのできないその子なるイエス・キリストのお姿があるのです。子が誰であるかの本当の姿は父なる神様のほかは誰も知りませんとイエス様はおっしゃいました。例えば私たちのそれぞれの方にですね、お父さんがいらっしゃると思いますけども、そのお父さんを知っているのはやはり子供が一番ありのままのお父さんを知っていますよね。他の人がそのお父さんを見たとしても、ある程度しかそのお父さんについては知ることはできないです。それと同じようにその本当の子供でなければ知ることができない、そのようにおっしゃったのです。また父が誰であるかは子と子が父を表そうと心に定めた者のほかは誰も知りませんと言われました。私たちは父なる神様をどれほど知っているでしょうか。父がどういう方であるかの本当の姿はこの他には誰も知らないし、 また子がどういうものであるかも父のほかは誰も知らないと言われました。ヨハネの福音書の1章の18節というところを見ていただきますと、新約聖書の176ページですけれども、ヨハネの福音書の1章18節に、このように書いてあります。176ページですね、新約聖書のヨハネの福音書1章18節に、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのであると記されております。いまだかつて直接神を見た者は一人もいません。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたと記されております。ただ独り子であるイエス様だけが父なる神様のありのままの本当の姿を私たちに示してくださるのです。23節のところには、それからイエスは弟子たちの方を振り向いて弟子たちにだけに言われました。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでしたとおっしゃいました。弟子たちが見ていたものは神様でいらっしゃりながら肉体をお持ちになった人となられたイエス・キリストです。弟子が聞いていたことは神の独り子であるイエス・キリストの神様の御言葉です。イエス様はあなた方の目は見ているから幸いですとはおっしゃいませんでした。注意深く、あなた方の見ているものを見る目は幸いですと言われたのです。あなた方の目は見ているから幸いですという時には、イエス様の当時の弟子たちだけに限られたことです。今を生きている私たちは含まれていませんけれども、イエス様はそうおっしゃりませんでした。あなた方の見ているものを見る目は幸いですとおっしゃったのです。ということは、時代を超え、場所を超え、人種を超え、男女の別を超えて、弟子たちの見ているものを見る目を持っている人は幸いなのです。ですから私たちは弟子たちが見ているものを私たちも本当に見ているかどうか、弟子たちが聞いたものを私たちも本当に聞いているかどうか、キリストの言葉を本当に聞いているかどうか、それが問われているのです。一体父がどういう方であるかを知るということはどういうことなのでしょうか。 それを見ているとか聞いているということはどういうことなのでしょうか。一つにはイエス様ご自身が24節のところで、あなた方に言いますとおっしゃいまして、弟子たちに言われましたように、旧約時代の多くの預言者たち、また王たちは弟子たちが見ているものを見たいと願ったのに見られず、弟子たちが聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでした。イエス様がまだいらっしゃっていなかったからですね。それほど素晴らしい福音を今イエス様の弟子たちは自分の目で直接見て、自分の耳で直接聞く目撃者となっているのです。旧約時代の多くの預言者たちはイエス・キリストについて預言いたしましたけれども、それが実際はどういうことであるのか見ることも聞くこともできませんでした。私たちは今イエス様に直接お会いすることはできません。しかしかつて旧約時代の多くの預言者や王たちがどんなに願っても見ることも聞くこともできなかったことを、今はこの聖書を通して信仰によって見ることも聞くこともできる特権に預かっているのです。この新約聖書の原典はギリシャ語で書かれてありますけれども、今は新旧約聖書全体が世界中の言葉に翻訳されております。今この世界にはですね、3000以上の言語があると言われております。私たち日本に住んでおりますと、北海道から沖縄まで、大体方言はありますけども、大体どこでも日本語で通じますよね。しかしこのネパールのような小さい国でもですね、車で30分も行くと言葉が全く違うんだそうです。あの小さい国に120の言語があると言われております。それら一つ一つの言語にもですね、この聖書が翻訳されているわけなんです。また新約聖書だけのところもありますし、新約聖書の一部だけのところもありますけれども、旧約聖書全巻が翻訳されている国は255もあると言われているんです。国際連合の加盟国っていうのは197カ国ですのでですね、それ以上の部族にもですね、聖書が、旧新約聖書全体が翻訳されているわけですね。日本人は日本語で神の言葉である聖書の全巻を読むことができるのです。ですから旧約時代の預言者も王様たちも見たいと思っても見れなかったお方、聞きたいと思っても聞くことのできなかったお方を、今は聖書を通して聞くことができる、見ることも信仰によって見ることもできるわけですから、私たちはもっと真剣に、もっと熱心に、教えられやすい心を持って 幼子が父を慕い求めるように御言葉を慕い求めなければならないなと思わされます。神様はこれらのことを、罪の許しや救いのことを、知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいましたと言われました。神様は救いに関する福音を、自分が幼子のようなものであることを、本当にへりくだった心を持った者、未熟な者、無知な者であることをわきまえて、そのような心を持った者に表してくださるとおっしゃいました。パウロという人はコリント教会の人々に、第一コリントの8章2節のところでですね、こう言っています。337ページですけれども、新約聖書の337ページですけれども、第一コリント人への手紙8章2節のところでですね、第一コリント人への手紙8章2節で、自分が何かを知ってると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのですとおっしゃったことがあります。何事であっても、自分は知っていると思う人がいるならば、その人はまだ知らねばならぬほどのこともまだ知らないのですと言われました。ですから私たちは本当に心を虚しくしてへりくだり、神の御言葉である聖書を通して、神とキリストの啓示をいただいていきたいと、そのように願わされます。最後にエペソ人への手紙1章18節、エペソ人への手紙1章の17節18節をお読みして終わらせていただきたいと思いますけども、新約聖書385ページですけれども、エペソ人への手紙1章の17節から読ませていただきます。もし開かれた方がありましたら一緒に読んでみましょうか。エペソ人への手紙一章の17節から19節まで読みましょう。よろしいですか。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる恵みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますようにと書かれてあります。私たちもそのように心の目が開かれて、神様の お言葉をにさらに親しんでまいりたいと思います。一言お祈りさせていただきます。恵み深い父なる神様、今朝敬愛する方々と共に5月の第一聖日に共に集い、礼拝を神様にお捧げすることができましたことを感謝いたします。この世には知恵ある者、賢い者がたくさんおられますけれども、それに対して神様が私たち罪人のために備えてくださった恵み深い御心と御業は、人間の知恵や賢さにもってしては誰も知ることはできないことを気づかせていただき、心から感謝いたします。ただあなたが良しとなさり、御子イエス・キリストを通して神様がどういうお方であり、どれほど救いの恵みに富むお方であるかを幼子たちに表してくださったことを感謝いたします。どうか私たちが幼子のような低い砕かれた心を持って神様を知る者、キリストを信じる者にされてまいりますように心からお願いをいたします。どうかこの恵みをさらに神とキリストの御心に従って多くの方々に告げ広めていけますようにお導きください。今日在宅において共に礼拝した兄弟姉妹の信仰も祝福してください。今日与えていただきました御言葉を心から感謝して、尊い私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌38番、我が目を開きて、これを賛美しましょう。